今日恵みをいただく御言葉は黙示録2章24節から29節までです。黙示録2章23節から、29節までです。前回22節までで、途中で終わりました。黙示録の2章の、23節から、また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、この啓示録の中においてヨハネに現れたのと全く同じ主である私たちの主イエス様、今日御霊が主教会に言われることを私たちも聞くことができますように、この聞く耳とまたこの言葉を朗読するこのしもべ、主をあなたが満たしてください。聖霊によって満たし、あなたの知恵と啓示の霊によって満たし、そして今日今この21世紀を生きる諸教会およびこの教会、そしてあなたの召し出された愛された羊たち、またこのしもべに今日教えてください。どうかあなたの御旨が天においてなるがごとく、この地上の上にもおいてもなりますように、イエス様、あなたがこれからの時を支配し導いてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このテアテラにある教会について、非常に、この7つの教会の中ではもう、記述が長い、方にありますので2回に分けております。で、まあ、ちょっとしたおさらいですけれども、このテアテラにある教会、特にですね、まあ、行いということについて、ね、あなた方の行いについて、まあ、エルゴンというギリシャ語です、ね、英語で言うとこのワークス、行いをする人たちに対しての報いなどが書いてあるんですね。まず19節のところに、私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。これが、まあ、テアテラの教会にの使いたちに、使いに対するその、言葉、ね、称賛の言葉ですね、まあ、行いということがキーワードになっております。でその行いの内容、ね、愛と信仰と奉仕と忍耐、ね、それらに基づいた行い、そして、それが初めよりも勝ってきているということを褒めておりますけれども、しかしこの教会の中に問題があるんです、ね、イゼベルという女をなすがままにしている、このイゼベル自称預言者だとしているけれども、でも、ね、しもべたちを、 誘惑して欺いて不貧行を行わせたり、また偶像の神に捧げたものを食べさせたり、そういうことをそのイゼベルと呼ばれる女はしている。イゼベル、旧約聖書の第一列王記で出てきました。預言者エリアの時代のあのイスラエル最悪の王アハブの妻イゼベルですね。なぜイスラエル最悪の王にアハブがなってしまったか、もうイゼベルという妻に尻を敷かれているからですね。アハブ、その妻イゼベルの言うことにね、そのイゼベルに頭が上がらない、まあ、そういうわけで、王はね、全て国を支配するものですけども、でもその王を支配したいイゼベル、ね、まあ、それがもう原因になって、かつてのあのイスラエル、まあ、3年半もの間雨がとどめられて、そういう災いにあってしまった。預言者エリアが使わされたんですけども、でもイゼベルはその、ね、行いを悔い改めないで、むしろもっと怒りエリアを殺そうとした、まあ、結果エリアがあんなに落ち込んで、ね、まあ、そういうことになってしまったんですけども、でも結局主はこのイゼベルに対して旧約聖書においては裁きを下されました。それと同じように、ね、イゼベルと言われる女惑わしてるんです、ね、主のしもべたちを惑わして、主の技を行うべき人たちを、ね、過ちに導いて、そしてこの教会全体を、神の民全体に対して災いをもたらす女となってしまっている。でこの女に対しては、ね、主ご自身が悔い改める機会を与えたけれども、でも不貧困を悔い改めようとしない。でそこで、ね、22節のところで、私はこの女を病の床に投げ込もう、ね、死の床、もう病院のベッドに、もうそこから出入りできなくして、もう一切主のしもべたちに変なことを吹き込んだり惑わしたりしないようにしよう、ね、そしてこの女の行いを離れて悔い改めなければ、ね、この女と、ね、姦を犯す者に対してもその大きな患難の中に投げ込もう、そして、23節、ね、また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。アメン。この女の子供たち、要するにこの女の、まあ、血縁的な子孫というよりも、この女のことに倣って、この女の、ね、イゼベルのその技をする者たち、ね、そういう男も女もこのような主のしもべたちを惑わして、ね、預言者だと自称して、でも過ちに教え込む、ね、それ、ね、イゼベルという、あの、ね、旧約聖書のあの女の、ね、子供たち、血筋的な子孫のものというよりも、むしろそういうことを行っているもの、ね、もう東西の南北いるわけです。そのような教会の中において主のしもべを惑わしたり、また不貧困を行わされたり、そういうふうに導くような者たちをも死病によって殺す。こうして、ね、全教会は、全教会に対して告げられております。古今東西の教会たち、この日本においても私たち全教会は、ね、主ご自身がそのようなことをされるお方であり、そして主は人の思いと心を探られるお方であることを、ね、知るようになるんです。この教会の中においても、ね、あるいはあの教会においても、イゼベルという女、それが沸き起こってきた。でもそれ、人々はそれを知らない、ね、けれども人の思いを探り極めるお方はこのようなことをして、そして主ご自身が一人一人の思い、心の中にあるものを全部ご存知なお方であり、そして一人一人の行いに応じて報いてくださるお方であることを知るようになるんです。そうです、行い、ね、ヤコブ書においてあなた方は、ね、行いによって、その信仰が全うされる、書かれてありました。私たちの信仰、それは行いによってそれが完成されるんです。 行いがない信仰、それは死んだ死体と同じである。ですから私たちのこの信仰、この19節に書いてありました、あなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、要するに愛においても信仰においても奉仕においても忍耐においても行いによって彼ら、このテアテラの人で褒められている人たち、彼らは称賛されているわけです。そして行いに応じて一人一人に報いてくださるんです。24節、しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない、ね、テアテラの中にいる人たちの中でこの教え、要するにこのイゼベルのその教え、それを受け入れていない人、ね、ちょっとイゼベルのような不信仰やまた汚れに教えて導く預言者だと彼女は言ってるけれども、でもちょっとおかしい、そして受け入れなかった人たちに対しては主はさらなる重荷を負わせない、重荷を負ってしまうことがあります。不貧困や汚れ、また間違った教え、それによって重荷を背負わせてられてしまうようなこと、そういった類の重い重荷、また彼らサタンの深いところ、サタンの秘密とかサタンの、より奥義、ね、そういったものをなんと彼ら教えて、そのイゼベルという女は教えてるようです。そのようなところをまだ知っていないあなた方、私たちはですね、いろいろな、この世の中の声を聞きます。この世の中において悪はサタンが由来する非常にですね、知的好奇心をくすぐるかのような、そういう不思議なこととか秘密のこととか、そういったもの、それらのものを聞いて、あたかも自分が何か賢者になったかのような、そういう、ところがあるんですけども、でも考えてみてください。アダムとエバが騙されたのは善悪を知る木の実、善悪、知識、この知識に対して私たちは非常にネガードするべきです。私たちはこの御言葉によって養われること、これは求めるべきですけども、でもこの世の知識、そうした悪霊から来る秘密めいた不思議めいた、そういう知識、それらに対してはしっかりとガードするべきです。それらのものは受け入れない、それらのものをなぜ受け入れてはならないか、重荷を負わされてしまうからです。それらのものによって縛られて、もう占いによって縛られている人、もう東に行けば、今日はこっちの方はダメだとか、そういうもろもろの縛りが、そのものを縛ってしまいます。そのような重荷は終わらされなくて結構です。私たちは御言葉によって、精霊のその教えに従って、御霊の教えることによって縛られてであるならば、私たちは正しく導かれますけれども、でも悪霊によっては縛られたくないですね。そんな重荷は負わされなくて結構です。25節、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得るもの、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。アーメン。ここでこのテアテラの人たちが持っているものを私が行くまでしっかり握って、持っていなさい。テアテラの人たちは行いが特に称賛されました、きっと行いでしょうね。あなた方が持っているその行い、すなわち愛と信仰と奉仕と忍耐に基づいた行い、そしてその行いは初めよりも勝っている、それをしっかりとあなた方は握っておりなさい。そして勝利を得るもの、最後までは私の技を守る者には、書いてあります。この 勝利を得る者に対してはっていうことは、他の7つの教会、他の6つの教会に対しては、等しく語られてるんですけども、でもこのテアテラの教会に非常にユニークなことがですね、唯一このテアテラ教会に対する面白いことは、勝利を得る者ということとまた並行してですね、勝利を得る者とは、ね、すなわち最後まで私の技を守る者と書いてあるんですね。他の教会は、ね、勝利を得る者には何々を与えよう、そういったことが書いてあるんですけども、テアテラ教会に対しては勝利を得る者、また、これギリシャ語ではカイですから、すなわちとも訳せます。勝利を得る者、すなわち最後まで私の技を守る者には、ですから主にあって勝利する者とは最後まで、この最後はテロスというギリシャ語ですから、要するに時の最後とか、ね、主の再臨の時、そういった意味の最後です。25節には私が行くまでと、ね、イエスさんはおっしゃってます。ですからイエス様が再臨されるその時の終わりに至るまで、ですからこの行い技、それの主の技を守るということは、これは時の終わり、主の再臨に至るまでそれは続くもの、継続して行うべきものです。主の技、何か瞬発的なこと、一瞬、ね、的なことではないんです。主の技を守るということ、ね、あなたは何月何日に主の技を守ったからとかそういうことではなく、ね、継続的に主の技を守る人、ね、それが、勝利者です。勝利を得る者、そういう人に対しては諸国の民を支配する権威を与えよう。ここでは、ね、最後まで私の技、これもエルゴンです、ワークスです。これを、ね、しっかりと最後まで、ね、主の来られるその時までしっかりと持って握りしめている人が勝利者ですから、教会の中において私信仰を持っていると言って、ね、技がない人、行いがない人はちょっと称賛されるような、そういう、まあ、評価基準がそもそも抜け落ちちゃってしまってるんですね。だから信仰を持ってるって、私はクリスチャンだということであるならば、それに応じた身を結び、それに応じた行いが伴うものです、ね、私たちはですからいつまでも子供であることをやめて成熟を目指して、行いを通してこの御言葉における実践、それを守っていくべきです。そのようにして勝利者、勝利を得る者に対しては、その勝利者に対する、プライズ、それは諸国の民を支配する権威を与えること、またそれから27節、鉄の杖を持って土の器を砕くようにして彼らを治める。これが支配する権威はどのような権威か、鉄の杖を持って土の器を打ち砕くように彼らを治めるほどの権威です。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである、この鉄の杖を持った権威、冒頭でお読みしましたが詩編の2編なんですけども、そこにおいて詩編の2編といえば、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは確かまえ、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの風を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう、ね、これはポンテオピラトとヘロデが愛ともに集って、主に油を注がれた者イエス様に逆らった。主をどうぞ、ね、あなたが彼らを見てください。使徒行伝の中において教会に対する迫害者たちが共に集って迫害しているのを見て、主にある生徒たちが教会に集って祈ったところ、その場所が、ね、地震のように揺れ動いて一人一人が聖霊が満たされた、使徒行伝に書いてあります。世の勢力、世の王たち、権力者たち、彼らは共に集って主と主に油注がれた者に反抗します。 またこの2章7節に、私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。アメン、ね、黙示録の方にも書いてありました、あの鉄の杖で、ね、土の器を打ち砕くような支配、それがここにも書いてあります。この詩篇の2編、あなたは私の子、今日私があなたを産んだというこの箇所、ね、イエス様がバプテスマを授けられた場面において、そこにおいても引用されました、ね、今日この私があなたを産んだと、要するにこれイエス様のことを表しているんですけども、でも同時にですね、そのイエス様に与えられた鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように、ね、粉々にする権威をあなた方にも与えようと、この啓示録の2章の、黙示録の2章のところでも、それが、ね、プライズとして与えられる、その約束がこの黙示録の2章の27節のところであります。彼は鉄の器を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める、支配者になるんです。勝利者に対しては、イエス様の例え話の中でも、ね、あなた方は、ごタラントに忠実だったから、ね、そういうわざくなものに忠実だったから、より多くのものを任せよう、ルカの福音書のミナの例えでは、ゴミナに忠実だったら、ね、5つの町を治めさせよう、10ミナに忠実だったら10の町を治めさせよう、ね、治めるということ、これが勝利者に与えられる、ね、王権としてのその商品が、ね、プライズが私たちに与えられる約束があるんです。これ啓示録においても、また、福音書においてもそれは約束されています。王になるんです、皆さんが。でだからこの地上において皆さんが、皆さんの体において、ね、行いにおいて、信仰において、愛において、奉仕において、忍耐において忠実であるならば、その忠実に応じて主が、ね、やがてこれ来たるべき王国においてその王権を任せてくださるんです。皆さん一人一人に行いに応じて報いようと言われる主が必ずそういう、そのようにしてくださるゆえに、私たちは主の来られる日までそれを固く守り握りしめていくべきです。
アーメン。
また勝利者に与えられるもう一つの、その報酬、それが28節、また彼に明けの明星を与えよう。アーメン。この明けの明星、同じこの黙示録の22章のところに、何が明けの明星であるかが書かれてあります。黙示録22章の、16節、聖書の最後の章ですね、22章、16節、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした、私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。アーメン。ね、勝利者には輝く明けの明星が与えられる。イエス様ご自身が私たちの商品、プライズなんです。
アーメン。
勝利者にはイエス様ご自身が与えられる、ね、なんと素晴らしいことでしょうか。
アーメン。
また今この地上においても、ね、プライズを与えられるんです。この地上におけるプライズ、商品、その明けの明星とは、ここ最近何度か第二ペテロの一章を開いてるんですけども、そこに明けの明星が出てきます。第二ペテロの一章の19節のところで、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。 なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。アーメン。今この地上において、ね、イエスは目に見える形では、与えられていないんですけども、でもこの御言葉がイエスさんご自身ですね、イエスさんご自身である御言葉を私たちが握りしめているならば、やがて御言葉は明けの明星として心の中に昇って照らす時が来るんです。皆さんが御言葉を読む時、ね、明けの明星のように夜明けの光のように照らし出される時、その時イエス様ご自身が皆さんの中に照らしているんです。光なるイエス様、明けの明星なるイエス様が皆さんの心を照らし、そして聖霊が皆さんを導くようになる。ですから、ね、しっかりと来たるべき日まで、イエス様が主の来られる日まで、私たちはこの予言の御言葉をしっかりと握りしめ、そしてこの地上においてもその明けの明星を味わうことができる、その幸いに預かりつつ、私たちはこの地上を過ごしていくべきです。
アーメン。
耳のあるものは御霊が、ね、聖霊様が諸教会に言われることを聞きなさい。今この時代において、この時、この地上、また再臨前のあの主が創造されたこの時代、この天地、この宇宙空間、この中において生存している私たちは、しっかりと主の来られるその日まで、この全宇宙すべてのものが崩れ落ち、焼け崩れる時がやがて来ます。その時に至るまで、私たちはしっかりと御言葉を握りしめ、明けの明星として輝くに至るまで、その握りしめ、そして行い、ね、それをしっかりと握って、そして勝利者としての報い、それをいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今この時代において私たちもしっかりとあなたの御言葉を握りしめて、そしてあなたの御言葉によって心が光り輝き照らされると、その時に至るまで忠実にあなたの愛と信仰と忍耐と、また奉仕、それらに基づいた行いをしていくものでありますように。このテアテラの人たち、称賛された内容は行いでした。しかしその行いを惑わすイゼベルもその中にはおりました。私たちはこのしもべたちを惑わし、不貧困へと導くようなイゼベルは退け、そして勝利者としてあなたの行いをなし、あなたの使わされた御霊によって導かれて、時至るまで歩み続けるものでありますように。どうか一人一人がその時至るまで守られ、その信仰によってますます勝利者、分取り者となっていくものでありますように。イエスをどうか一人一人を祝福し助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち自身をこの世の終わりの後まであなたの強い御手を持って握りしめてください。あなたの御言葉は私たちを固く立たせ、そして地上において主を守り行うもの、聞かされたそのすべての言葉を幸いとし、その道をしっかりと歩み続けるものでありますように。主はあなたが私たちを祝福してください。耳があるものとして私たちをあなたが満たしてください。耳があってこそ聖霊が諸教会である私たち一人一人に語る声に預かることができます。主よ、私たちに聞く耳を与えてくださり、世の終わりの後まであなたの御前に立つその日まで、主よ、聖霊を通して私たち一人一人にあなたが語ってくださるその御言葉にしっかりと預かり、その御言葉を守り行うものとなり、主の皆を崇めることができますように。主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光と豊かに与えてください。そして主イエスキリストにある 栄光を豊かに語らせてください。日々の栄光を私たちに、私たちを助けてくださる聖霊を通して賜してくださり、日々の栄光を守り行いながら、あなたの御国が来ますことを毎日日々私たちの霊魂魂に体験しながら、そしてあなたの皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。与えられている御言葉、その御言葉が、御言葉自身が私たちに時にかなった恵みとして私たちを賜し教えてくださる、その時までその御言葉をしっかりと守り、そしてその御言葉の中に立ち続けることができますように、イエス様、あなたが助けてください。そして御言葉自らが聖霊を通して、これが道、これに歩めと私たちに教えてくださる時、大胆に勇気を持ってその道に進み歩むことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今日この御言葉を通して、主よ、あなたが私たちにこの御言葉を守り行った者に与えてくださる揚げの明像になってくださる主、この主が私たちの主であることを感謝いたします。主よ、私たちが持っているものをしっかりと守り行うことによって、主よ、本当に私たち自身がどこにいても勝ち得て余りあるものでありますように、あなたがその保証になってくださり、私たちを生かしてくださることを感謝して、私たちの主、私たちに聖霊を通して語ってくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。